この間仕事で新宿に行ったんですね。最近あんまり新宿駅で降りてなくて、目的地までこうとぼとぼ歩きながら、新宿はあまり街並みが変わらないわねなんて思ってたんですけど、目的地に着く前に美術館を見つけて、損保美術館っていう美術館でポスターが貼ってあって、北欧の神秘っていうタイトルの展示がやってるらしくて、こんなところに美術館がある、来たことなかったっていう風に思ってですね、気になっていたので先日行ってまいりました。今日はその感想を話したいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いや、なんか新宿っていうと毎回どっち口なんだろうって思うんですけど、新宿のエストがある方、いや、なんかね、特定の降り口からしか降りないんですよ、新宿って。で、こないだ、新宿ってさ、春っていう名前のこう近未来的なビルがあるじゃないですか。中に東京モード学院とかが入ってるさ、あっち側あんまり降りないんだけど、久々に降りたらすごい大工事してて、いろんなものがなくなっていて、非常にびっくりしましたね。駅の中が結構その新しくなったりとか、綺麗になったりとか、接続が良くなったりとか、西から東に行きやすくなったりとかしてるっぽいなっていうのは分かってたんだけど、いや、なんかね、特定の折り口がこんな風になっているなんて普段利用しているのに知らなかったなと思って非常にびっくりしたんですけど、損保美術館という美術館がですね、新宿の西新宿1丁目にあって、行ってみたんですけど、ちょっとこうビル自体も新しい感じがして非常に良かったですね。1階入ってすぐのところにロッカーが置いてあるんだけど、だいたい美術館って中に入る前にでっかい荷物とか重いものとかはロッカーに預けた方が見やすいんですよね。立ってる時間が長いから重い荷物はない方がいいし、中が混んでる時にリュックサックとかね、別に背負って入っちゃダメっていうルールはないんだけど、背負ってると結構自分も疲れちゃうし、周りの人に当たっちゃったりとかもするので、結構私は荷物を預けがちなんですけど、預ける時に100円玉を入れてロックをするんだけど、だいたいこうどの美術館も100円入れてロックをして、で荷物を出す時に鍵を開けると100円が戻ってくる。だから無料なんだけど、鍵を閉めるためにはワンコイン入れなきゃいけないみたいな作りになってるとこが多いんだけど、損保美術館はコインレスでした。コインなしでご利用いただけますってなってて、便利と思いました。いやね、お財布の中にお札しか入ってなくて、ただでさえ最近キャッシュレスでさ、小銭とか持たながちなので、あ、よかったって、崩すとか考えるとジュース買わなきゃとかなって結構めんどくさいので、結構ね、コイン入れないと閉じれないみたいなロッカーを置いてるところは、飲み物が買えたりとか、あとは窓口で両替してもらえたりとかもするんだけどね、なかなかそれだけで並ぶのってちょっと面倒だったりとかするので、いいと非常に思いました。で、肝心の展示なんですけど、展示のタイトルが北欧の神秘、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの絵画というタイトルでした。そのノルウェーとスウェーデンとフィンランドの画家の人が描いた作品を集めたみたいな展示だったんですけど、なんか結構北欧の神秘っていうタイトルなので、風景画とかももちろん飾られてはいたんだけど、北欧神話をベースとした、絵画が結構多くて、私はあんまり北欧神話って詳しくなかったので、見ててちょっと面白かったですね。なんか女性がこう、なんか女神みたいな様子の女性が白い薄い布をこう体にまとって、こう海の上に寝そべってるみたいな感じの絵があって、その北欧の神秘展のポスターにも使われてる絵なんですけど、タイトルがイルマタルっていうタイトルだったんだけど、イルマタルってその描かれている女性、彼女は大気の女神なんだって。で、上空から海へ降りると膝に目が金色のカモが巣を作ったんだって。え、何、ちょっと待って、想像するからって思ったんだけど、で卵を産んだんだって。で、その卵から大地や 空や太陽や月やあと星が誕生したんだって。あ、国造り神話ってこと？と思って、え、膝に巣を作ったカモの卵なんで？ってすごい思ったんだけど、神話ってでもそういうことだし、多分いろいろ調べれば何かこう理由があったりとかするのかもしれないんだけど、あ、全然知らん世界観と思って、それも非常に面白かったですね。で、あとまあ見ていて非常にいいなっていうふうに思ったのが、やっぱり北欧といえば雪深い、冬が厳しいみたいなイメージがあって、まあ多分その雪が降っていて綺麗とか白夜とか、まあ、あの極夜とかいろいろあると思うんだけど、住んでる人たちは、大変な部分もあるのかもしれないけど、やっぱりそういうものが描かれている絵画を見ると北欧っぽいっていう風に非常に浅はかに感じましたね。ストックホルム宮殿の眺め冬っていうタイトルの作品があって、なんかこうすごいね、くすみカラーの紫みたいなグレイッシュな感じの紫で描かれている絵画で、すごく綺麗でしたね。あと、本当にそうだったかなんとも言えないんだけど、夜空の部分になんかラメが埋め込んであるのかなみたいな、ちょっとこうね、キラキラしたシルバーの輝きをちょっと感じてですね、これは額縁にはめてあるガラスに傷がついていてそれが光ってるのか、何かこうあえて星に見えるように絵画の中にラメみたいな光る何かを埋めてんのか、どっちかなと思ってずっと見てました。まあ、ストックホルム宮殿があって、まあ、夜で、で雪が降ってないんだけど、なんか雪がねこう積もってるところをこう人々が歩いてるみたいな感じの風景画だったんだけど、まあ、ただじーっと見てると空の部分は夜空っていうよりはこう薄曇り、こう雲が立ち込めている感じの夜空なのかなっていう感じだったから、あれが果たして星だったのかどうか、あのキラキラが埋め込まれたラメで星を表現してたのかっていうのは、ちょっとなんか私の見間違いかもしれないなってちょっと思ってるんですけど、まあ、あとですね、比較的大きい絵画で踊る妖精たちっていうタイトルの絵があって、なんかその絵はどうやら王様が気に入って購入したりしたというような逸話がある絵で、まあ、その風景画なんだけど、真ん中ら辺からこうなんか地面からこう霧が出てるみたいな白いもやのようなものが描かれていて、でよく見るとそのもやの中にいろんなこう妖精がいるみたいな、なんかこうホーンテッドマンションディズニーランドにあるじゃない、あれのこう幽霊たちみたいな感じの妖精がこういっぱいいて、なんかちょっと若干怖いような不思議な感じの絵だったんですけど、なんかその絵画を評価する批評家たちの間では、まあ、その人物画なのか風景画なのかって結構大事なところらしくて、で妖精が描かれていて風景も描かれてるから、この絵はどっちなのかっていうのが分かんないから評価のしようがないみたいな、なんかそういうちょっとこうなんだろうな、評価する人の間で若干問題視された絵でもあるらしいです。はあ、なるほどねと思って私は見てたんですけど、でそれが損保美術館がこう階が分かれていて、確か4階から見たんだったかな、5階か5階から見てったんだけど、5階がねなんかこう風景画が結構多かったんだけど、そこでうっすら鳥の鳴き声がこうチュンチュンチュンチュンっていう音がこう SE 的に流れていて、その音量がすごい良かった。え、あれ鳥鳴いてる、あれ気のせいかな、あれやっぱり鳴いてる、え鳥、え鳴いてる、鳥が鳴いてるわけないんですよ、 SE を流してるだけなんだけどそのくらいのうっすらがちょうどいいなと思いました。なんかね、あんまりチュンチュンチュンチュン泣いてるとうるさくて気になっちゃうから、音量のレベルが素晴らしいと私は非常に思ったんですけど、まあ、その後ね、階段とかエレベーターとかで、まあ、5階からだんだんこう下に降りていくようにこう見ていくみたいな展示のスタイルでしたね。まあ、見ていって他に気になった絵といえばですね、やっぱり冬の絵が見たいっていうのがあったので、バイノ・プロムステッドの初雪冬の日っていう絵が非常に良かったですね。なんかこうね、明るい雰囲気なんだけど、こうね、 海か湖に氷がこう張っていて、その上をカモメみたいな鳥が飛んでる比較的横長の絵だったんですけど、非常に綺麗だなと思って、もちろん購入したりとかはできないけど、例えばお家を購入するみたいな機会があったら玄関にこういう絵を飾りたいみたいな、すごいね綺麗な感じの絵でした。まあ、あと一番印象的だったのがフリチョフの誘惑というタイトルの絵画で、なんかフリチョフ物語っていう伝説ベースのお話みたいなのがあるらしくて、まあその中でフリチョフが王様と一緒に旅に出るんだけど、帰り道夜になって王様が疲れてしまって、こう森の中でね、こう寝てしまうんですね。でフリチョフの膝で寝てるんだけど、なんかその、悪者が擬態してるのかな、こう黒い鳥が飛んできて、今ならお前は王様を殺すことができるみたいにフリチョフをそそのかそうとするっていうシーンの絵なんだけど、なんかね真っ黒の絵なんですよね。本当に近くで見ないとわからないぐらい黒と濃いグレーの濃淡で描かれた絵で、白黒みたいな雰囲気の絵だったんですよね。でフリチョフの手元にナイフがあって、そこがほんのり白っぽく描かれていて、なんかすごい演劇的というか劇的な瞬間を切り取った絵だなと思って。でなんか夜の森ってさ、何かいそうな感じがするじゃん、枝の間とかに。なんかその絵画を見てて、え、黒い鳥いるって思いながら木の隙間を見てると、だんだん不安になってくるみたいな、すごいねいい絵でしたね。いやなんか他にも絵本の挿絵のようなすごく綺麗な絵とか、あとは日本に持ってくることができなかった、まあ、その絵をこう動画で見せてくれたりとか、そういうものもあってですね、非常に面白かったですね。ソンポ美術館、え、次ロートレック展かな、やるらしいので、ちょっとまた行ってみたいなと思っております。ゴールデンウィーク中日に行ったんですけど、そんなに混んでなかったです。まあ、今日は、ソンポ美術館で北欧の神秘展を見てきた感想を話しました。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油売って子です。